ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は経済学部准教授岡田智之先生です。岡田先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは先生のご経歴を教えてください。
私はですね、東北の仙台というところで生まれました。父親は愛媛県出身なんですけども、私を産んだ当時というのは両親は川崎に住んでおりまして、母が母の実家である仙台に里帰りをして私を産んだ関係で、生まれたのが仙台という形になっております。で、その後川崎に戻ってきて1年ぐらい住んだ後に、父は実家の方に戻って愛媛県で生活する形になりました。その後ですね、小学校に上がるぐらいの時に、母が美容師の資格を取るということで、まあ、田舎のというもので、美容の専門学校があまりないもので、実家の仙台の方の専門学校に通うと。で、それについていく形で、小学校1年生から3年生まで仙台で過ごすことになりました。で、資格を取ってですね、愛媛県に最終的には戻ってきて、その後、高校を卒業するまで愛媛県で過ごしました。で、大学受験の時に浪人することになりまして、やはりこう田舎で予備校とかあまりなかったもので、九州の福岡というところの予備校に通うことになってですね、大学進学に関してもその関係で福岡の大学に進学することになりました。で、4年間福岡で大学生活を過ごしまして、大学院に進学することになった時に、東京の大学院に進学しててですね、で、そこで、一応ですね、修士課程、博士課程を終えて、まあ、博士の学位はまあ、取れなかったんですけども、当時結構その就職ですね、院生の数が増えていまして、厳しくてですね、かなり長い間、まあ、フリーターみたいな生活をしていたんですけども、30代半ばの時に運よくですね、高崎経済大学に就職することができまして、その後ですね、ずっと高崎経済大学に勤めるという形になっております。
すごくいろんな地名が出てきましたね。
そうですね。いろんなところに住めるってのは結構いい経験だったのではないかというふうに思っております。
東北から九州までいろんなところに住んでいろんな地域を見てきた先生は高崎はいかがでしょうか。
そうですね、高崎はやはり私にとってはですね、鉄道の街というイメージがすごく強くて、で、高崎はやっぱりそのいろんな路線の起点になっていますよね。
はい。
で、普通のそのいろんな路線が通ってるだけではなくて発着駅にもなってると、一層こう魅力的で、で、特にその、新幹線通って今は、こう、途中までで途切れてしまっていますけども、信越線ですかね。
はい。
横川と軽井沢つながっていたとかっていう話を聞いてですね、ちょっとこう、その当時乗ってみたいなっていうふうに、ほんの少しだけ思いますね。一回でもこう、そこのところ在来線で乗ってみたかったなっていうふうな気持ちがありますね。
ああ、乗るのが好きですか？撮ったりもしますか？
写真は撮らないですけど、見たりですね、乗ったりするのが好きだった記憶があります。はい。
はい。では、ここからは先生の担当科目についても伺っていきたいと思います。
授業の担当科目は、公共経済学と経済成長論、公共経済学1、2と経済成長論になります。
それぞれどんな科目なんでしょうか？
公共経済学というのは、基本的にはですね、政府部門の活動というのを経済学観点から考察する分野となります。で、例えば、不況下で政府が景気の底上げをするために公共事業などを行うと。で、これは経済学の他の分野、マクロ経済学などでも取り扱うんですけれども、政府の活動というふうな観点から言うと、まあ、公共経済学の分野にもなると。で、これはですね、不況というふうな悪い状況を政策によって改善するというふうな意味合いがあるので、やはり重要な点であるのではないかと思います。で、それ以外にもですね、もう一つのその経済学の基礎分野であるミクロ経済学と関連するようなことも当然ですね、公共経済学の取り扱い範囲には含まれておりまして、で、例えば高校とかの政治経済とかでも勉強することではあるんですけれども、価格と需要量、価格と供給量みたいな形で縦軸に価格を取って横軸に数量を取って、右下がりの価格と需要量の関係、右上がりと価格の供給の関係で、その交点で取引がなされる。で、交点では市場均衡と呼ぶみたいな話。勉強された方も中にはいるのではないかと思います。
はい。
で、これはですね、私も高校とか大学で初めて習った時に、ああ、こんなもんかというふうに思ったんですけども、はい、その背後には結構いろいろ複雑なことがですね、含まれてるっていうことが、 こう経済学もう少し勉強するようになって振り返った時にですね、気がついたんですよ。でどういうことかというと、その価格と需要量の関係を示す需要曲線なんですけども、これはですね、価格に対して望ましい需要量を定めているというふうに解釈して通常考えられているわけなんですよね。でそうすると価格に対して需要量を決めるということは、消費者、まあ、物を買う側にとっては価格を決定する力がないので、もう価格は仕方ないから、その価格のもっていい需要を行いましょう。で、生産に関してもですね、同じようなことが言えると。価格に対して望ましい供給量を決めると。まあ、そういった形になっているわけです。で、そうすると、例えば、独占とかの問題がありますけども、
はい、
独占企業とかはですね、一社で財を、物を供給するので、場合によっては価格を釣り上げることができたりするわけですよね。で、そうすると、独占なんかに関しては、今言った右下がりの需要曲線、右上がりの供給曲線で交差することはできない。だから、まず一つ、まあ、市場の構造に関してですね、そういった形で独占みたいなことが生じない。消費者、物を買う側も、物を売る側も、たくさん存在して、で、その結果、価格にですね、影響を及ぼすことはできない。そういうことが、まず背後にあるということが、まあ、言えるわけなんです。
はい。
で、もう一つですね。価格に対して望ましい供給というふうに言いましたけども、それで効率的な状況になるというふうに主張されるんですけども、そのためには、価格が物の価値をですね、反映する必要性があるわけなんです。で、普通はそういうケースが多いんですよ。例えば、コンビニでおにぎりを買って食べる。で、そうするとですね、買った人は食べてしまうと、おにぎりはなくなってしまう。
はい。
だから、コンビニでいくらかを出しておにぎりを買うと、その価値は払った分だけなわけです。でも、そうでない場合もあるわけなんですよ。で、例えば、大学などの教育ってありますよね。学生さんが授業料を払って、教育を受ける。で、それでですね、高度な知識を得て、それを使って社会で活躍する。だから、授業料を払って勉強することによって知識を得るというふうなですね、そういった利益を、学生さんは受けるわけです。ただ、教育の利益がそれだけかというと、そうでない側面もあるわけですよね。
はい。
その学生さんだけではなくて、他の人も大学の教育を受けて高度な知識を得ると。で、高度な知識を持つ人がたくさん出てくるとですね、そういった人がたくさんいる中で仕事をする際にはですね、その高度な知識を前提とした形でよりスムーズに仕事を行うことができる。社会的な利益が発生するわけです。で、そう考えるとすると、学生さんが払った授業料以上の価値を見出している可能性があるだろうと、はい、いうことですよね、うん。で、そういった形で他のところにですね、利益が波及するような状況というのは多々あって、そういった場合にはですね、さっき言ったような需要曲線とか供給曲線の議論だけでは把握しきれない部分があるだろうと。で、そうすると需要曲線と供給曲線の交点で市場が効率的になると。そういった状況はあるんだけども、そうはならない状況も多々あるわけです。で、そうならない場合には、例えば政府がですね、積極的に関与することによって状況を改善することはできるかもしれない。まあ、例えば、独占みたいな状況が発生した場合にはですね、価格が高すぎるので、政府が何らかの規制をかけてですね、低い価格に抑えることによって、社会の利益がより増大するかもしれない。で、大学とかに関してはですね、学生さんが払う授業料以上の価値があるのであれば、その、教育に関してはですね、社会的な利益があるので、補助金を給付することによってですね、教育のですね、量を拡大するということによって、その、社会の便益っていうのが増える可能性があるだろうと。で、そういう役割みたいなものをですね、考えるのも、やはり公共経済学の分野の、まあ、一例になるということですね。
それが公共経済学。
はい、そうですね。
経済成長論はまた公共経済学とは違うんですか？
全く関係ないとは言えないんですけれども、
はい、
まあ、基本的には、経済成長論というのはですね、長期的なその経済の拡大を考えていく。で、先ほど、不況下で産出がこう萎縮しているので、公共事業などを行うことによってですね、生産の機会を生み出して、生産量を増やすというふうな、そういった財政政策の話というのをして、それは公共経済学の守備範囲の一つであるというふうに言いました。で、そういった形で産出の拡大を行うこともできなくはないんですけれども、それはですね、やはり拡大の程度には限界があるわけです。大きく産出を拡大するためには、やはり大きな生産能力が必要になると。で、大きな生産能力を得るためにはですね、やはり時間をかけてですね、生産能力を拡大する。それは例えば、人手が増えていくような状況とか、生産設備を増強していくとかですね。 そういった動向を考えていく必要性があるだろう。で、経済成長論というのは基本的にはそういう側面を考察していく分野であろうというふうに考えることができるというところですね。
じゃあ学生さんは授業ではそういった理論を学ぶのが中心になりますか？
私の授業ではそうですね。多分他の先生の授業では違う形をのスタジオを取る場合もあるのかもしれませんけども、私の授業ではそういった理論的な側面というのをメインな形で授業を行っております。
そして先生はゼミも担当されていますが、はい、ゼミではどんなことをするんでしょうか？
そうですね、まずゼミではですね、経済学の理論的な基礎であるミクロ経済学とかマクロ経済学の教科書をですね、輪読するということをですね、行っております。一応輪読して、4年生の段階になったらですね、卒業論文をですね、書いていただくという形でゼミを進めております。
先生のゼミの卒業論文は皆さんどんなテーマを選ぶんですか？
ゼミのテーマに関しては、自由に選んでいただいております。で、例えばですね、例に、普通のこう、経済政策とかのテーマを選ぶ学生さんもいるんですけれども、まあ、人によっては、そうですね、音楽業界の話をですね、こう選んで、そういったことをですね、考えていく人もおりますし、あとプロスポーツですね、J リーグとかプロ野球とか、そういうことの、まあ、球団経営みたいなものに関して、テーマを設定して、卒業論文を作成する学生さんもいます。まあ、様々ですね。
いろんなことができるんですね。
そうですね、あまりテーマを絞ってしまいますと、はい、学生さん書いてても多分面白くないと思いますので、テーマに関しては自由に選んでいただく形にしております。
先生はゼミを通して学生さんにどんな力を身につけてほしいですか？はい、
そうですね、簡単なことをきちんとこう説明しきるっていうのが難しいことって多いんじゃないかと思うんですよ。で、そういった力を養っていただきたいというふうに思っております。経済学というのはですね、こう比較的理科系に近いですね、そういったですね、考え方を利用するケースが多くて、前の知識を使って次の知識をですね、こう積み重ねていくという側面があったりするわけです。で、その時にですね、いろいろ説明して、じゃあこの前提となっていることはどうかというふうに聞いた時に、結構それ答えられなかったりするケースも多いわけなんですよ。で、私のゼミではそうではなくて、きちんと一から積み上げてですね、説明しきるような力を養っていただきたい。で、さらにそのことを自分の言葉で説明できると、頭で理解できていても言葉にで説明できないっていうケースも結構目立つので、そうではなくてきちんと自分の言葉で説明できる力をですね、つけていただきたいというふうに考えております。
ラジオゼミナール、今回は経済成長論の研究をされている経済学部准教授岡田智之先生でした。来週もどうぞお聞きください。岡田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。